味わっていきましょう。旧約聖書創世記28章6節から17節を読みます。新約2017番は49ページです。エサウはイサクがヤコブを祝福したこと、またパダンアラムから妻を迎えるために彼を送り出したことを知った。イサクがヤコブを祝福して送り出したときに、カナンの娘たちから妻を迎えてはならないと命じ、ヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムへ行ったことも、さらにエサウはカナンの娘たちを父イサクが気に入っていないことを知った。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今いる妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネパヨテの妹マハラテを妻として迎えた。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の橋は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の上に他ならない。ここは天の門だ。ヤコブの旅の始めと題をつけました。この歌詞から短く味わっていきたいと思います。28章は父イサクから祝福の祈りをですね、奪い取った。そう兄のエサウに憎まれて命まで狙われてしまうことになった弟ヤコブが、母リベカの勧めで叔父にあたるラバンのところへと旅立つ箇所です。エサウに憎まれて逃げなければならない、昇進の旅の始まりと私もそう思っていましたし、私たちの常識ではそう考えるのではないでしょうか。しかしここで起きている一つ一つのことを丁寧に見ていきますと、この旅はそんなふうにですね、何から逃げ出すだけの昇進の旅ではないことが分かります。アブラハム、イサク、そしてそこから奪い取ったように思えますが、主が最初から定めておられたイサクの後を継ぐ祝福の担い手として、アブラハムにつながるヤコブであり、そのヤコブがイスラエル十二部族を生んでいく、そのための祝福の新たな始まりの旅なんです。まず父イサクは母リベカの勧めで旅立つことを決めたヤコブを祝福して送り出します。先の祈り、兄のエサウをですね、祝福して祈ろうとしたその祈りの時には、母リベカとこの弟のヤコブは共謀して父イサクを騙しました。しかし今回イサクを騙したり、イサクには何も知らせないで旅立つようなことはしませんでした。リベカは兄のエサウがアブラハムがイサクに命じたカナンの地に住む当時住んでいるヒッタイト人のその娘の中から妻をおめとってはならないというその命令を守っていないことを心 心よく思っていませんでした。一つ前の27章の46節ではリベカは生きているのが嫌になりました。私は何のために生きることになるでしょうと強い表現でそのことを訴えています。リベカはそれを守った人でした。アブラハムが送り出したしもべ、その下について旅立ち、一度も会ったことのないイサクのところにやってきて、イサクの妻となりました。主がそのように定めておられると、リベカは確信をして、即座に決断をして行動したのが、この母リベカでした。それなのに長男のエサウは、その土地の女性をこの時ですでに2人も妻にしていたんです。主の言葉を聞こうとしないエサウの姿がここにもありました。ですから、リベカはイサカにそのことを27章の46節で強く訴えたのです。この言葉を聞いてイサクも心を変えたのでしょう。イサクは27章35節では、エサを祈るつもりだったのにですね、ヤコブに騙されてその祈りをヤコブに与えてしまったことを、35節の言葉で言うならば、弟が騙したのだとエサウに語っていますが、ここ28章ではイサクの口からヤコブを責める言葉は一つもありません。むしろ祝福を祈り、ヤコブがリベカの言葉を聞いて、アブラハムがイサクに命じたのと同じようにラバンの家から妻を迎えるようにと、そう語ってから旅へと送り出します。この時改めてイサクはヤコブを祝福します。今日お読みした6節からは、ヤコブが父イサクに祝福をされて旅立ったこと、それを知ったエサウの姿から始まっています。父イサクが、このエサウがですね、カナンの娘を妻としていることを気に入っていない、そのことを改めて知ったエサウは、なんとまた自分の力で何とかしようと行動します。それはアブラハムのこのもう一人であるイシュマエルの娘を、妻に迎えるということです。この地のヒッタイトの娘ではなく、アブラハムの血につながるイシュマエルの子ならばいいだろう、こんなやり方は間違いを悔い改めて新しく歩み出すのではなく、自分の手で別の方を考え出し、間違いをなかったことにしようとする、そのような方法です。このことについてはイサクは何も語っていません。聖書もこの事実だけを記すというだけですから、エサウの主の前に正しく歩もうとはしない、正しくない心だけがこの表現からわかる、そう思います。最初は父を騙し、兄を騙した弟のヤコブです。しかしエサウが長子の権利を侮り、長子の権利など何になろうと価値がないとまで口にした、そして今またアブラハムが命じた妻のことについても、自分勝手な行動しか取れない、そんなエサウとは違う行動をヤコブは取ることができます。この時のヤコブはただ兄から逃げるのではありません。父イサクに命じられて祝福を受けて旅立つのです。昇進の旅立ちではない、もちろん実際に逃げなければならないという事実もありますし、これまでのような平安な生活はなくなってしまうでしょう。父と母とは別れて暮らさなければならなくなりますし、父の命令を受け取って新しく歩み始める、その時になっています。さて、そのヤコブがこのおじラバンのところへと着く前に大切なことが起きます。旅の始めにヤコブが一夜を過ごしている時のこと、眠ったヤコブは夢を見ます。その夢は 一つのはしご、階段と記す聖書もありますが、はしごが地に建てられているんです。そのはしごの一方は地に建てられていて、もう一方は天に届いています。ここは別訳の聖書もありますが、私はそちらの方が分かりやすいかなと思います。そちらを紹介しますと、そちらの訳では地に向けて建てられていたとこうあります。はしごは天から地に向けて建てられていたはしごなのです。ご存じの通り、はしごはそれがあるだけで役に立ちません。一方をしっかりと立て、もう一方を立てかけることでそちら側へと移動することができ、実用することができます。離れた場所へ、高い場所へと、地上とをつないで使う道具です。私たちがはしごを使う場合は、まっすぐな地面にしっかりと立ててから、高い場所を屋根などに立てかけて使います。地面の側のはしごの端っぽをいい加減なところに置くとですね、安定しません。倒れてしまったりして使い物にならないのです。さて、この箇所を調べてみるとですね、なかなか面白いことが分かりましたので、少し絵を紹介しておきたいと思います。前にも一度見せたことがある絵だと思いますが、有名な絵をお見せしたいと思います。ブリューゲルのですね、バベルの塔の絵です。バベルの塔の絵というと、皆さんこの絵をですね、一番最初に思い起こすのではないでしょうかですね。これは本当にですね、細かく書き込まれていて、皆さんバベルの塔って想像したときに、どのぐらいの大きさの塔を思い浮かべますか。現在一番高いというか、でかい建物っていうと、あのですね、中東の方の豊かな国の高い塔を思い起こすのではないかと思うんですけれども、ここにですね、帆船が書かれて、船の大きさと比べても大きさが分かります。この辺にちょこちょこちょこちょこ書かれているのは、みんな人の大きさなんですね。どれほど大きいかということが分かります。そしてこれは本当にですね、ものすごく細かく書き込まれています。上の方が赤くて下の方が白くなっているのはですね、色彩を変えているということではなくて、長い年月をかけて作っているので、だんだんと最初に作った下の方は色が剥げ落ちているということをブリューゲルは表現したかった。そしてなんとこの中には、よかったら後で探してみてください、神父司祭が列を作って歩いている姿があります。この建物の中には教会があって、そこへ向かっていると、そういうことまで書かれている、当時の信仰の姿をこのバベルの塔は表しているのだと、そんなふうに思います。なぜこのバベルの塔の絵をお見せしたかというとですね、創世記11章4節からの箇所で、人が天の頂に届くようにと高い音を、それを立てたことが記されています。人が神になろう、神にとって変わろうと愚かな行為の結果、高い音を立てますが、その塔は途中主によって崩され、人々の言葉は乱れ、混乱させられたという出来事があります。そしてそのことから、その地はバベル、そしてバベルの塔と呼ばれるようになった。実はここ28章のこのはしごは、祈りのための塔、祈りの高い塔だとも理解できるんです。バベルの塔は、人が怒り高ぶって天に届かせようとしました。そして失敗をしました。しかし、ここでの祈りの塔は、神様が天から地に向けて、バベルの塔とは全く反対に地に向けて立てかけられた塔ですから、天と地を確かに結んでいます。しかもはしごが立てられていたと記されるこの12節には、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていたと記されています。神の使いは上り、そして降りています。神の使いが先に降りてくるのではなく、 登ってから降りるのです。これは私たちの祈りが神様によってかけられたはしごを通して、そして神の使いたちによって確かに天の神様のところへと届けられ、そして神様からの答えが確かに私たちに届くことを表しています。私たちには神様によってかけられたはしごがあり、そのはしごによって祈りが届けられ、確かに答えられるということをこの時ヤコブは見たのです。さらに13節です。逃げ出すだけではない旅だと私は最初に言いましたが、それでもヤコブの心の内は不安が全くなく旅立ったわけではないでしょう。オジラバンのところに無事につけるのだろうか、父と母が言うようにそこで自分に妻を迎えることができるのか、考えれば考えるほど不安になるはずです。その時神様は祈りが答えられるということを教えてくださっただけではなく、約束を与えてくださいました。それはこのアブラハムに与えると神様が約束をしてくださったこのカナンの地をヤコブとヤコブの子孫に与えられると語ってくださったのです。15節になるとこの地へ帰らせてください、逃げ出したままで終わらないということを示してくださり、ヤコブのことを決して見捨てない語ってくださる。子孫に与えるとの約束はヤコブが間違いなくアブラハム、イサク、ヤコブを継ぐものとなり祝福され、しかもヤコブに子供が生まれ、その子供が祝福され広がっていくことを示しています。父イサクから祝福されて旅立ちましたけど、何も持たず何の保証もなく旅立って不安の中で夜を迎え眠ったヤコブでしたが、神様からの約束を受け取った。先に約束がありました。どれほど嬉しく安心をしたことでしょう。父と兄を騙して今生まれた家を離れなければならなくなったヤコブですが、主はそんなヤコブを見捨てないでこの約束の地へ連れ返すとまで言ってください。やがてヤコブはこの地に帰ってくるではなく、神主が連れ返してくださる、そして成し遂げるまで捨てない語っておられます。父を騙し兄を欺き、その結果父の家を離れなければならなくなったヤコブなんです。父の家を離れて旅立ったその時、不安な心の中にはきっと主も自分からヤコブから離れてしまったのだと一人悲しみ苦しんだのではないかと想像します。しかし主ははしごをかけてくださり、祝福と約束をくださいました。父を騙すという罪の結果、罰を受けて旅立つのではなかった。悔い改めて償いをしたならば、その時は父の家に帰ることができるかもしれない、そういうことではないのです。主は先に恵みと祝福を置いてくださり、ヤコブを励まして送り出してくださる。どんなにか励まされたことでしょう。最後17節になるとヤコブは言葉を繰り返し言い換え、神の家天の門だと夢を見て約束を主が語ってくださったこの場所は神とお会いする特別な場所、なんと恐れ多い場所だと告白をしました。この場所は確かに特別な場所です。主がご自分からも離れてしまったと思っていたはずのヤコブでした。それなのに主の方から語りかけてくださり、ヤコブを励ましてくださったのですから、確かに特別な場所です。けれどこの場所に行かなければ主と祈りの会話をすることができないわけではありません。主ははしごをかけてくださり、私の祈りを聞いてくださる場所、そのまま私の特別な神の上天の門となるのです。最後の結びの言葉にします。主はあなたを決して見捨てることがなく、あなたが失敗をして傷つき疲れ果てて眠る時も、あるいは眠るに眠れないその時も、 主はあなたと共にいてくださり、あなたが祈るのを待っていてくださる。はしごがかけられています。神の使いはあなたの祈りの言葉を届けようといつも待っている。あなたの祈りの言葉は間違いなくまっすぐに天の神様のところへと届けられ答えが与えられるのです。それは恐れ多いほどの豊かな恵み、子孫にまで至る恵み、祝福なのです。主が確かに私たち一人一人と共におられることを見て祈りの声を上げることを今日も大切にしたい、そう思います。お祈りをさせていただきます。慈愛に満ちた父なる神様、あなたのご計画、それは豊かに確かに実現をします。しかし私たちはそのご計画にふさわしいものではない、足りないばかりのものであるのに、あなたは共にいる、見捨てないと語ってくださり、先に祝福の約束を与えてくださっています。私たちが自分の思いを優先させるのでなく、自分の愚かな知恵に頼ることなく、主の御心をいつも探りつつ祈り祈って、あなたからの答えを待つことができるものでいたいと思います。それでもなお足りないことが多い私たちですから、聖霊様は私たちを助けていてください。また聖霊様がいつも豊かに働くことができるようにと、私自身がそれを邪魔してしまうことがありませんように、そのように願います。そして私たちは心を合わせて、父と御子イエス様、聖霊様を心から賛美します。聖霊様が導いてくださるので、あなたを賛美します。聖霊様に導かれて感謝と喜びにあふれる日々を送る、そのことを告白してこの礼拝の時を過ごします。この祈り、私たちのただ一人の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して心から信じてお祈りをいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくお祈りしていきましょう。